はい、ということでですね、
はい、
はい、
皆さんお気づきでしょうかね今月はお便り紹介ナチュラルミュージック、
はい、
ナチュラルミュージックナチュラルミュージック
とうとう3連チャンという
のが出てきましたね。ついにね、いつの間にか音楽番組になっている
。そうだね
この番組は音楽番組。いやでも今回さ、冒頭からもうあの自分だけのこだわりみたいな話だったじゃん、
はい、
いいんですよ、はいはい、こういう感じで、
はい、
とりあえず斉藤君のコーナーだから。
斉藤君喋れよ
そうですね、なんかレインボータウンの頃からもなんか自分の好きな曲ばっかりかけてたような気がします。
そうですね、
もうなんかその延長だと思えば、ね、っていうことで、はいはい、まあ、今回私斉藤がナチュラルミュージックをやらせていただくんですけど、
シャホシャホ
シャホシャホ、僕が紹介するのはですね、
はい、
オーケストラにロックのを加えたスタイルで、うん、ゲームの劇中の音楽を演奏するオーケストラがあるんですよ。
あ、
ほう、
ええ、
お
お
その名も
あるあるあるある、
ビデオゲームオーケストラ、まあそのまんまですね。
それじゃなかった、知って
る。おー略して VGO という団体さんがあるんですけど、まあ僕恐怖映画のコーナーでもゲームくくりでこう紹介させていただいたんで、
そうですね、
今回音楽の方もゲームの方を、うん、紹介させていただければと思うんですけども。
なるほど。
この団体あのアメリカ合衆国のボストンを拠点に活動しているオーケストラなんですけれども、お酒がね私たちにも馴染みのある日本のゲームの音楽も結構こう積極的に演奏している団体なん
で、ゲームといえば日本のっていうところもありますからね。
そこもあるんですけれども、そう、この VGO の総合プロデュースを手掛けてるのが沖縄出身の中間翔太さんという日本の方なんですね。で、これから、リンク貼らせていただく動画にもギタリストとしても演奏されてるので、ちょっとそこも確認していただきたいんですけれども、
はい、
で今回もう早速紹介する曲ちょっと2つあるんですけれども、1つが、これ結構知ってる人も多いと思うんですけども、スクエアのまあ、ファイナルファンタジーに次ぐ名作と言われている、
うん、
クロノトリガー。
そうですね、
あれスクエアだっけ。
僕の、生涯の3本の指に入るゲームですね、クロノトリガーは。
そうなんです、やった
名作として名高いあのクロノトリガーのそのオープニングの曲ですね、
はい、いいね。
振り子時計のようなモニュメントがこうオープニングに出てくる画面はやったことある人は分かると思うんですけども、その曲とちょっとこうもう一曲はマイナーなゲームなんですけども、これもですね、うん、やった人は名作だと軒並み言っている、うんうん、ゲームアーツという会社がですね、セガサターンという、まあ、昔のゲーム機ありますね、
サターン、はい、
それで出したこちらも RPG のグランディアという RPG が
ありますね。やってはないな俺は。
そのオープニング曲、どちらもオープニング曲なんですけれども、うん、結構このテイストがそれぞれ違うゲームなので、曲調もまたうんうん、それぞれ特徴的なので、うん、まずはちょっと2つ皆さんに聞いていただきたいと思いますので、どうぞ。
はい、
というわけで、はい、2つともいただいたと思います
。クオリティが高い
うん、まあまあまあまあ、とりあえず、うん、ね、あのクロノトリガーは結構有名な作品で、
いやったことある。
オープニングが目に浮かぶよ。
あの時計のね、カチコチという音から始まる、
そうそうそうそうそう、
まあ主人公たちが現在過去未来とこう時空を飛び越えてね、こう世界の滅亡を防いでいくという RPG なんですけれども、
うん、
まあ当時はスーパーファミコンで最初出たので、うん、まだあのゲームいわゆるまあ、スーパーマリオとかでいうあのピコピコ的な
8ビットね、
そういう音で BGM が流れてたので、こうやってオーケストラで結構楽器の生の音でっていうのが結構新鮮な感じではあるんじゃないかと。一方もう一個のグランディアはもうあの CD ロムのゲームになったので、それなりの音楽もちゃんと入ってるゲームなので、
はい、
それはもうあの結構生に近い音で奏でられてるゲームではあったので、
はい、
そこら辺の新鮮さみたいなものはないんですけども、結構こう珍しいゲームではあるので、
全然聞いたことない
これが いいゲームなんですよ。面白いゲームで、まあ曲を聴いてもらうと分かるんですけど、そうクロノトリガーは結構その FF に近いようなああいうちょっと壮大な世界観というか、ちょっとディープな感じの世界観で曲も結構こうゆったりな感じなんですけど、グランディアの方はもう完全にこれから冒険出ますみたいな。
まあ確かに確かに
結構こうなんでしょう、勢いのある曲ではあったじゃないですか。もう話もそういう感じで、もう何の変哲もない冒険を夢見る少年がこうそれこそお父さんがこう残してった石が古代遺産の遺跡であると信じてるわけですね。
ああ、クトゥルフ的な話かな。
どうなんでしょうね。まあ、若干もう神話が入ってくるんで、そんな感じもあるんですけどね。それを
乗ったわね。
一応結構ね、その神話が結構キーだったりする部分があるんで、でそれをまあ本当の遺産であるとこう証明するために冒険に出るっていうのが発端なんですけども。まあ、そこから仲間たちと出会って成長していったり、なんかこう大きな陰謀に出会ってそれをこう阻止していくっていう一大冒険活劇的な感じで、まあ言ってしまうと RPG 版天空の城ラピュタみたいな。
おお、なるほどね。は
いはい、でシータもバリバリ戦いますみたいな。石持ってんのパズーですみたいな。
あ、なるほどね、はい、
そんな感じのゲームなんですよね。これがね、まあ、プレイステーションでも移植にもプレイステーションにも移植されてるので、まあ、2とか本体持ってる人はゲーム買っていただければ全然今でもプレイできるので、このゲームはぜひやっていただきたい。なんかもう本当に王道のストーリーなんですけど、もう話がこう緻密でやり終わった後にスカッとできるゲーム
で、いいね。その
あの頃のゲームは良かったな。
いや今が悪いっていうわけじゃないですよ。ないですよね。
なんかね、こうね、いろんな声優さんね、それこそいろいろな方をね、こう声優に起用したり
する。ああ、そうなんだ。ああ、まあ確かにね。うん、
こうね、こうこの映像の綺麗さだけをこうね、こうっていう感じのゲームではもう一切ない。ゲーム自体も楽しめて話も感動できるこの2作ですので、ぜひ曲と一緒にね、ゲーム自体も注目していただきたいと。で、この VGO さんの方もですね、なんと今年の年末12月にですね、日本で演奏をするそうで、熊本でのチャリティーライブとあと福岡のライブが決定しているそうで、こっちはですね、演奏するのはあの日本のゲームメーカーカプコンさん、
バイオハザード、
バイオハザード
ロックマンのイメージ、
間違ってない、
あとストリートファイター、逆転裁判とかモンスターハンターなんか演奏するそうなので、
モンハンか、そうか、
はい、カプコンさんのゲームが好き
な、オーケストラ楽しそうだな。
そう、結構あれもね、壮大な、結構オーケストラな曲が揃ってるので、動画だけでは満足できない、生で聴きたいっていう人なんかね、ちょっと九州と僕らからするとちょっと足を伸ばさないとっていう感じではあるんですけども、もし行ける方がいたら足を運んでみてはいかがでしょうかという、はい、ことなので、以上でございます。
はい、
はいはい、以上斉藤がお送りしましたナチュラルミュージックのコーナーでした。
君がタバコに火をつけ、海を流れる風が君の煙を揺らす、すれ違う星、君がいない掴めない、
出先拓也の
言ってくれるのかな、
そこだけナチュラルミュージックだけ言ってくれるのかなと思っちゃった。
完全に出鼻をくじかれた感じになった
んだけど、出鼻をくじくつもりでやったんだけどさこんなに空白書くと思わないの、
はい、というわけで、はい、僕がナチュラルミュージックをやりたいと思います、
はい、
今のでアルガさんの言葉は最後です。
頑張ります。
はい、あのですね、私、まあね、うん、今日はね、
しゃべちゃった
、アルガさんがね、うん、まあ、今日はっていうか今月の頭では、頭じゃないや、2週目ではね、うん、アルガさんが渋い曲を紹介してくれて、
ね、
そしてさっきのコーナーでは斉藤くんがあのゲーム音楽というね、うん、まあ、シャッフルコーナーならではのね、なんかこう自分の感じが出ててね、
うん、
すごい良かったと思います、うん、でですね、私もナチュラルミュージックのコーナーをシャッフルコーナーでやるにあたってですね、うん、何を紹介しようかといろいろ考えました、
うん、
ただミュージックという意味で言えばね、うん、パフュームを紹介せざるを得ない。これは
そこに悩む余地があったのかっていう、
いやいやいや、もうね、もうね、あのね、始まってからね、あのこの夏のレインボーアースが始まってからね、レインボータウン FM でもね、もう新曲が出るたびにかけ続けてきました私。
そうですね、
はい、だけどなぜこんなに俺はパフュームが好きなのかっていう話は、うん、あまり詳しくしたことがなかったので、
あ、
そっか、
なるほど、
この番組では ね、
はね、
なので
俺は聞いてるけどね、
もうそこにね、こうちょっと一回踏み込んで話させてもらおうと、うん、せっかく
時間の制約的なところが、
そう、せっかくポッドキャストにもなったし、
うん、
もう公共の電波使ってね、うん、あのね、ひどい話をすることもなくいいからと思って、はい、もうここで一回話させてもらおうと思いました。
おお、
なので、
はい、
斉藤君とアルガさんに関しては、うん、酔っ払って2時間ぐらい話してるんで、もう聞かなくていいです、もう喋らなくていいです、もう来なくていいです、
わかりました、
参加しなくていいです。
なるほど、で4本目アルガさん。
なのでもう
黙ってていいっていうから、
こう矢沢さんがね、視聴者代表として、
なるほど、
俺の話を一身に受けてください。
だから
頑張れよ、頑張れよ、
時間がないんだよ、ちょっと黙って、黙って、黙って、黙って、黙って、
矢沢さん頑張れ。
ね、あの小形式でね、話していきたいんですけど、ね、
は
い、
私マイクのこと見てますね、
うん、8章ぐらいにわたるのでちょっと急いでいきます
ね、
なるべくこう、なるべく時間を収めるように頑張ります。
は、はい、
はい、まあまあ、まずね、
はい、
まあ、パフュームとの出会いから話しましょうか。
これとパフュームとの
出会い、そうそうそう、私のね、パフュームとの出会いについて。
なるほど、はい、
まあ、あのご存知の通り広島出身なんでね、パフュームさんたちは、
はいはいはい、
3名ともで、私も広島出身なんですよ、
はいはいはい、
でパフュームが結成されたの2000年で、
うん、
でちょうど俺大学生で演劇をやっていて、
うん、
で、公共の施設でね、青少年センターっていうところがね、
うん、
市民球場のすぐそばにあってね、
市民球場、
そこで僕稽古してたんですけど、うん、たまにその同じ稽古場の違う稽古場とかでパフューム稽古してたんですよ、ダンスの。
へえ。
それぐらいの、
そんな公共の施設でやってた。
そう、はいはいはい、なので存在は知ってたし、
はいはい、
あとはテレビとかでもこう見てた、
あ、
広島のローカルアイドルとして出てたのを見てたので、
はいはい、
まあ存在はその頃から知ってたんですよ。だけど、まあ、俺が見てた時はね、その頃はね、
いや、この子たち売れないだろうなって思って、
おや、はい、
売れないだろうなって思って見てたんですよね。
もうもう
ね、まあ、で、まあ、パフュームさんたちは本当に喋らないんだね。
あれだって喋ったらね、言ってないみたいに言われるから。
黙ってだから。
どっちや
ねん。たちは、
ちょっと僕今ね、引っ張ってたんだけど。
どっか行くの斉藤
さん。飲み物
取らないと。
斉藤さん席取られちゃったよね。
そう
ね。
あのね。
はい、
で東京出てきて、
まずは矢沢さんのね、向かい側に席を。
まあインディーズデビューするんですけど、
はいはいはい、
まあ、そこからまあ5年間ぐらいは、まあ、あまり売れることもなく。じゃあ二人そこね、クロストークにすんのやめて。
それはダメなんだね。
うん、
だね、いややこしいな本当に。
俺の思いがね。
そう、ちょっとね、5年間ぐらいは不遇の時代があったんですけど、
確かに2000年では聞いてないですね。
そうなんですよ、
はいはい、
その頃っていうのは、うん、まさになんかアイドル、女性アイドルグループが一番、うん、売れなかった いなかった谷間の時代なんですよ。
あ、そっか。それ
2000年過ぎてからね、ちょっとしてそのモーニング娘。がガンって売れてる時代がある種終わって、うん、AKB48 が出る前の時代なので、はいはいはいはい、完全にメインカルチャーの方に女性アイドルグループがいなかった時代だったんですよ。だからその頃当時も地下アイドルとかになってて、
なるほど、ね、
アイドルたちは、ね、地下にどんどん行ってた時代でね、
はいはいはい、
ね、そうだね、
そうそう、
返事は手短にね。
そう、そんな時代だったんですよ。
はい、はい、
まあただそのPerfumeのファンは、うん、一定数いて、
うんうん、
それはなぜかというと作ってる中田泰孝さんがね、まあ、クラブ寄りの人だったので、
かっこいい、
そう、中田泰孝さんのファンのクラバーの人たちとか、
クラバー、
はい、クラブミュージック好きな人たちとか、うん、あとはそれこそ言ってたその80年代のテクノとかポップスを聞いてた結構上の世代の人たちの、うんうん、ファンが一定数いて、アイドルファンっていう人以外にもちょっとファン層が広かったんですよね。
なるほどなるほど。
なのでなんとかギリギリ低空飛行を保ってたんですよ、うん、その頃、
うん、
だけどファーストアルバム出た時点でベストアルバムっていう、 こう消えるフラグが完全に出てる状態でなかなかちょっとね危ないかったんだ、危ない時期だったんです、
はいはいはい、
だけど前アルガさんとその、うん、ね、栄光を探せの書いて話した、
うん、まさか俺に振ってくるとは思わなかった今ね、
ちょっと言ったけど、うん、パフュームの売れ方がエコだっていう話だ
った。あ、言った言った、うん、
それってその時にも話したけど、ちょうどその頃、ちょうどその頃2006年ぐらいから、うん、その動画共有サイトとかがこう結構グッと、うん、来始めてたんですよね。でそれによってなんかニコニコ動画とかだとアイドルマスターの動画に Perfume の曲を合わせるっていうことで、 Perfume の曲の存在が結構知られるようになって、
うん、
そうで、ダンス動画とかを踊ってみたみたいな人たちが日本で Perfume のダンスを真似てやる、
うーん、
それが海外にもで見た人が海外の人もやるみたいな、そういうことが起こってたんですよ。でだからそういう人たち、個人個人の人たちがこう発信する場として、たまたまそういう媒体が出てきて、そんなにね業界的にアイドル業界的にプッシュされてなかったけど、なんとなく知る人が多くなってきたと、
はいはいはいはい、
でその上でブレイクしたのはこの同業ミュージシャンとかからも結構評価が高くて、
うん、
そのライムスターの歌丸さんなんかはね、まさにアイドル界最後の希望だと、
うん、
バフィングはこれだけいいことをやってるのに、この子たちが売れなかったら、アイドル業界も終わりだというぐらいのあれだったですし、で、
あれだったですし、
あれだったですし、最終的なブレイクはね、木村カエラさんがチョコレートディスコをめっちゃラジオでかけ続けた。
ああ、そうなんだ。
この曲かわいいって言ってかけ続けたのを、うん、なんか NHK の、なんか人が見て、で CM 起用みたいなこう、
うん、
されるきっかけになったとこがブレイクだと、まあ、言われてるんですけど、
うんうん、
それぐらいなんかね、同業ミュージシャンとか、あとはパフューム芸人ってやるぐらいに芸人の人たちのファンも多い、
はいはい、
多かったと、うん、だから結構どっちかっていうと業界寄りの人のファンも多かったっていうことがあったんですよね、うんうん、
はいはい、
でブレイク後ですよ、
はい、
ね、その後初期から一切何も変えてない、
うん、
一切何も変えずにこうメンバーの増減も個人活動もない、
お、
うん、
同じことをずっとやり続けてる、
はいはいはいはい、
プロデューサーも変えなければダンスの先生も変えないし、総合の演出とかも変えないから、うん、これがねアイドルグループという意味においてはどれだけ難しいことか、ね、アルガさん。
そうですね。
コンパクト、コンパクトね。
いや僕好きっすよ。
まあこんな話はね、斉藤君とアルガさんには酔っ払って何度もしてるんですよ。
何度もしてるの？
そのまま出先くんち泊まりに行ってみんなで DVD 見るって感じしたもんね。
本当に、ね、
そうそうそうそう。
プチライブが開催される
と
そうそうそうそう。っていうね、経緯をパフュームさんっていうのは。 過ごしてきててですね、それがね俺の中でねやっぱねかなり熱かったんですよ、うん、それはなぜかということですよ。ある種こう流行とかをね作るね、こうメディアとかのね側からのねバックアップを受けずに、こう一般の見てる人とか視聴者とかの側からこうだんだん盛り上がってくる、
はいはいはいはい、
でねこと、そしてずっと同じ芸をやり続けてね、
芸、
うん、そうだって芸じゃん、
まあね、
ね、うん、あれってダンスなわけだから、うん、同じことをずっとやり続けるっていうことがで、うん、最前線に居続けるっていうことが、うん、俺にとってはねすごくね希望の星なんですよ。
ダンディーじゃなくて
え
ダンディーじゃなくてパフューム
ですね。パフュームが希望の星なんですよ俺にとっては。それはね本当ね大丈夫
ゲッツ、そう
大丈夫大丈夫
ゲッツ、
はい、
あの黄色い人ですか。
そうそうそう CM で続けて、
あ
そうなんですよ、
アンタン。
いや、ダンディーさんもいいと思いますよ
お久しぶり
どうぞ。
はい、というわけでね、そうなんですよ、ね、僕らね、うん、こういう一応ねこう芸能界の端くれでね、うん、過ごしてるのね、まあ、売れてる人たちはねそれはみんなね素晴らしいものを持ってますよ。だけど素晴らしいものを持ってるからといって売れる業界じゃないじゃないですか、
うん、
ね、そんな中でこういう売れ方をアイドルが してると、
うん、
それがあの広島で一緒の稽古場で稽古してた Perfume さんだと、
はいはいはい、
そこがねやっぱねこれはちょっと応援しないといけないなと、うん、思ったわけなんですよ。
出崎さんはどの辺から Perfume にハマってんの。
あでもね俺は存在は知ってたけど、うん、ちゃんと本当にライブとか行き始めたのはそれこそブレイク後ぐらい。聞いてはいたんだけど、うん、前もその
あれ聞いてたんだ、
聞いてはいたんだけど、ちゃんとなんかライブにまで行こうと思うぐらいになったのは、
うん、
まあでもブレイク後ぐらいだから2007年、うん、8年ぐらいかな。
はいはいはいはい、
うん、という感じなんですよ。
なるほどね。
いかがですか。
いかがですか
この俺の思い伝わってるかな。
あのねお見せできないのが残念なんですが、すごいいい表情してね、よくね説明してくれるわけですよ、
うん、
愛がね溢れてますね。
伝わってますか。
伝わってますよ。
ただ、
はい、
今まで言ったことは、うん、基本すべて俺の妄想なんであ
れ
妄想なの。
こうやってきたんだろうなっていう。
そうそうそう、まあ、絶対そうだったとはやっぱ言い切れない、
ね、
やっぱいろんな要因はありますよ。その Perfume さん自体もね、そのたまたまその動画共有サイトとかの流行とクロスしてたっていうところも運が良かったところだと思うし、うんうん、何があってその事務所がアミューズなので、
うん、
事務所がまずでかいんですよ。
あ、なるほどね。
だから5年間売れないでいてね、うん、で大体アイドルだともうその時点で切られてしまうことがほぼなんですけど、やっぱ事務所がアミューズさんっていうね凄まじい体力を持っている事務所なので、うん、そこの理由もありましたし、
中田康隆だし、
そうで Perfume 自体も同じことをゲートしてやり続けてるとは言っても、うん、最初は中田さんの曲にすごい反発があったと、
うん、
もう一切感情を込めずに歌ってって言われるから。
あー、なるほどね。
だから本人たちが本当に望んでこの道をやってるかどうかはそれは分からない、
うんうん、
けど俺の妄想の中ではそうなってる
なるほど
ということでね、やっぱね応援しなあかんなと思いました。
なるほど。
15分になるね。
おお、
やっぱりね、聞いてないよ、聞いてないよ。でも
やっぱりね、うん、じゃあうん、そうね、うん、ナチュラルミュージックのこの途中聞いてくださいとかっていうのがあるんですけど、うん、ないです。今回は
なかった。
最後にブログに貼ってる曲を聴いてください。
ケツにエンディングソング。出崎さんの改編。
ブログに貼ってある曲を聴きながらお別れしましょう。ということで、まあ、僕はチョコレートディスコが一番好きな曲なんですけど、その次に好きな、
うん、
あのパーフェクトスター、パーフェクトスタイルという曲をブログに貼っておきますので、
うん、
ぜひ聴いてください。これはね、まだ売れる前のファーストアルバムがベストアルバムだったっていう、あれに唯一入っていた、新曲なんですが、
はいはいはい、
曲の歌詞の内容としてはね、 あの私はスターになれないよみたいなことを歌ってる曲なんですよ。それが今となってはパフュームさんは俺にとってパーフェクトスターパーフェクトスタイルだということで、
はい、
お聞きいただきながらお別れしたいと思います、
はい、
さようなら、
さようなら、
新しいな。